山門ではこの度の沙汰は不満どころか全山憤慨の極にあった。それも西高法師親子の告げ口のせいだとばかり西高法師親子の命を取りたまえと呪い続けていた。いよいよ座主が伊豆送りにされた23日、山門では大会議が開かれていた。
初代義親より今日まで55代、座主が流罪になるなどという訃報は行われなかった。いかにこのような乱世末世の時代とはいえ、栄ある唐山をないがしろにするやり方だ。即刻座主を奪い返そう。
勢いの良いこれらの言葉はまるで早手のように全山に広がり、我も我もとわめき声を上げて東坂本に駆け下りてきたのである。ここで再び会議が開かれた。
とにかくここにいる誰もが会わずに行って座主を取り戻したいと思っているのは確かだが、役人がついている以上果たして無事に取り返せるかどうかが心配だ。それにはまず山王権現のお力を借りる以外に手がない。もし我々を助けて無事に座主を取り戻せるものなら、まずここでその印を見せていただこう。
という提案で老僧たちは一心不乱に祈り始めた。すると山門に使われている鶴丸という少年が急に体中から汗を吹き出して苦しみ始めた。
私に十全寺権現が乗り移ったのです。どんなことがあっても唐山の座主を他国へ追いやることは許せません。そんなことになっては私がこの麓に神として祀られていても何の意味もないことです。
左右の袖を顔に当てハラハラと涙を流す。この不思議さに、
お前が本当に十全寺権現だというのなら、私どもが証拠の品を渡すから元の持ち主に返してみるがいい、と老僧四五百人の手にした数珠を床の上に投げ上げた。
少年は走り回って拾い集めると、一つの間違いもなく持ち主に返した。ここに全山の衆とは勇気百倍し、座主を取り戻す決意を新たにしたのである。
これほどの神のご加護があるならば恐れることはない。命を懸けても座主を連れ戻そう。
海からも山からも座主の後を追いかけてくる運下のごとき衆徒の群れに肝を潰した護送役人は、座主を売っちゃって命からがら逃げ出してしまった。驚いたのは明雲大僧正である。もともと道理一点張りの人だから、ここに及んでも喜ぶより先にこの事件の行く末を気にかけていた。
私は法皇の直感を受けて流される罪人なのですから、少しも早く都の内を追い出されて先を急がねばならぬ身です。お志はありがたいが、あなた方に迷惑はかけたくない。早くお引き取りください、という。
しかしこのくらいで引き下がる衆徒ではない。何が何でも山に戻ってもらわねば山の名誉にも関わるとばかり座主の決意を促した。
家を出て山門に入ってからというもの、もっぱら国家の平和を祈り、衆徒の皆さんをも大切にしてきたつもりですし、我が身に過ちがあろうとは思われず、この度のことでも私は人をも神仏をも誰一人お恨み申してはおりません。それにしてもここまで追いかけてきてくださった衆徒の皆さんの志を思うと、なんとお礼を申し上げてよいものやら。
あとはただ涙を拭うばかりで、荒くれ男の多い衆徒たちも一様に涙を誘われた。
とにかく早くこれにお乗りください。
衆徒の一人がせき立てると、
いや、昔は三千の衆徒の上に立つ主でも、今は罪人の私、腰などはもったいない。 たとえ登るにしてもわらじ履きであなた方と一緒に、
と言って腰にも乗ろうとしない。すると先ほどからこの様子に見かねたのか、斎藤のあじゃりで幽慶という名打ての荒法師が白塚の大薙刀を杖について七尺の長身を波打たせながら人の列をかき分けて前に出てくると、座すに向かって、
そう理屈ばかりおっしゃるから今度のようなことにもお会いになるのですよ。とにかくさっさと乗ってくださいよ、
とせかせたので、座すは今はと諦めてみこしに乗った。無事に座すを取り戻した嬉しさに衆と一同は喜び勇んで、険しい山道も難なく越えて叡山へ帰ったのである。叡山に戻った明雲前座すをひとまず大講堂の庭に置くと、再び会議が開かれた。
直感を被って流罪と決まった前座すを取り戻したはいいが、果たして再び座すとして我らの頭上にいただくべきであろうか。一体いかがいたしたものであろう。
これを聞いて先の幽慶は再び前に進み出ると、かっと見開いた両眼からハラハラと涙をこぼしながら、
皆の方々よく受けたまわれ。この叡山はそもそも日本に二つとない霊地であり、鎮護国家の道場である。当山の衆との意見は世間からも尊重され、決して侮られた試しはない。まして高貴高徳の人である三千の衆との主が無実の罪を受けたことは、当山はもちろん世の人々が憤ってやまないことなのじゃ。この罪なき人を何で主と崇めて悪いことがあろうか。もしまたこれがため朝廷よりお咎めあるときは、この幽慶喜んで罪に服すつもりでいるのじゃ。
前山にとどろくばかりの大音声は山々の峰にこだまして、波いる大衆の心を揺さぶった。前座すは東道の南田に妙高坊に入られることになった。これほど有徳の人物でもたまには災難に遭われることもあるのである。